はい、おはようございます。今日もありがとうございます。宮です。今日はですね、6月9日の今朝ですけれども録音をしております。いつもですね、最近たくさんの方に来ていただいて本当に嬉しく思っております。今日もですね、皆さんにお役に立てるようなお話ができたらなというふうに思っています。最近大学でですね、就職っていうのかな、学生たちのトレーニングの話をこうする機会が、他の教員とですねする機会があって、で何が大切か、どういうトレーニングをしたらいいのか、今の若い人たちにとって大事なことって何だろうみたいな話をこういろいろしながらですね、いるんですけれども、今日はまあそれとも絡んでくるし、もちろん乳幼児というところでですね、やる気というのをキーワードにしてですね、話をしていきたいなと思います。で、今日はまあ話したいこともいっぱいあるし、この手の話をすると多分、私のエネルギーがですねどんどん高まっていってですね、なんかまたいつもより長くなるかもしれないんですけど、はい、ぼちぼちおしゃべりしていこうかなと思ってますが、多分ね、厳しい話というか、本当の話っていうと違うのかな、でもまあ、はい、建前とか耳障りのいい話ばっかりが今世の中に流れて、別になんか悪い話しようってことじゃないんですけど、でも本当のこと話さないとっていう気がするんで、結構耳や文字で読んでる方は目が痛いという方はですね、ぜひスルーしていただいた方がいいかもしれないですね。はい、目障りのいい感じの情報に接していただいたらいいのかなという感じがしますが、保護者会とかで、お話をさせてもらう機会が結構あるんですね。で、保護者の皆さんに子どもが意欲的に何かに取り組むにはとか、ゲームがすごく子どもの遊びとして、横行してるっていう表現は悪いですけども、普及していてですね、ゲームになっている子どもがいる、もしくは YouTube も含めて動画になってる子がいる、その状況の中で、子供がゲームばっかりしててね、勉強しないんですとか、小学校だったりするととか、ゲームばっかりしててこんなんでいいんでしょうかみたいなとか、あとなんだろうな、スポーツ、どんなスポーツしたらいいですかみたいなのも多いですけど、はい。で、やる気のある子に育つのにどうしたらいいみたいな話になるっていうのは大体あるんですね。その手の興味を持つ保護者の方が比較的多いという感じなんです。で、これに対する答えなんてもう決まってるんですけど、という、僕が知ってるのはこれっていう話があるんですけど、その話すると、でもっていうのが大体多いんですね。なんていうの、そういうリアクションが。で、もう僕はそれしか知らないので、他に方法ないって言いたいわけじゃないですし、他にもいい方法があるのかもしれないんですけど、僕はそれしか知らないんで、もうそれ以上のことは分かりませんと言えないので、って言って別の方を探しくださいって言いたくはなりますけど、もちろんそんなこと言わないですけど、笑顔ではははって笑ってますが、内心それは無理だわっていう感じに、なることは多いです。で、そういう保護者の方の特徴は、とりあえず厳しいこと言えないっていうのもありますし、ノーって言えないっていうのも結構あるんですけど、表現悪いけどね、子供のこと見くびってんなっていう感じがすごく多い感じがします。違う言い方をすると、なんか子供はできないっていうか、すごく低く見積もってるっていうか、子供のことを。で、逆に大人のことをものすごい過信してるっていうかですね、その大人と子供の差分みたいなものをすごく考えていて、大人が子供を守ってあげなきゃいけないとか、子供っていうのは何もできない存在だから全部大人がしてあげなきゃみたいな、極端に言うとですよ。で、そんなの自覚してる方はもちろんあんまりいないんですけど、とはいえそういうふうに振る舞ってる、信じてるっていう感じの人がね、結構多いなと僕は感じるんですよね。で、先生方とかだったりすると、でも先生方の中にもそうじゃない人もいるのかな、子供っておも、ちょっと待ってくださいね、音楽が僕が思ってた感じになってないですね。こっちを、はい、リピートで言っといた方が、はい、すいません。はい。で、大人はそんな大した能力ないよねっていう話だと僕は思ってますし、子供って、 案外やるでっていうことをですね、もっともっとなんかやらしてみーなっていう感じがすごいあるんですよね。で、あれなんですよ。都合のいい、こう、例えば、なんだろう、勉強みたいなことだったりとか、一人で遊んでほしいときに、そこで遊んでほしいみたいな、なんか大人の都合だったりとかね、都合良いときだけ、大人の都合の良いように振る舞ってくれなんて無理で、やる気の高い子に育てたかったらですね、普段、お母さんお母さんとか言ってくるやつ、ギャーギャーうるさいやつも対応しなきゃいけないし、ある程度。そういうなんかしんどいところは、なしにしといて、楽に、やる気のある子に育てたいみたいなのがですね、やっぱりちょっと多いんですよね。そんな無理だわみたいな感じがあって、その辺をちょっとねお話ししなきゃいけないなという気がしています。めんどくさいんですけど、それはまあめんどくさいこともありますよね。子供ですからね、生きてますからね。はい。で、もう結論を言いますと、やる気のある子に育てるためには失敗をちゃんとさせてあげるってことなんですよ。それがもう僕に言わせればそれしかないと思っていて、で、ちゃんと失敗するってどういうことなんっていうのがやっぱりすごい大事なとこでね、ちゃんと失敗するんです。子供だからね、必ず失敗するんですよ。例えばご飯食べててこぼすとかさ、なんだろうね、飲み物、牛乳こぼしちゃったとか、そんなことも山ほどあるし、歩いてたら転んじゃうとかですね、けつまずいてとかっていうのってあるんですけど、その失敗をちゃんとさせてあげるっていうのが大事なんですよね。で、そのちゃんとのポイントは僕は3つあると思ってて、まずその責任をちゃんと自分で取るっていうこと。それは謝るとかそんなことではなくて、その時に生じた痛みだったりとか、こう問題だったりを子供が自分でちゃんと解決するっていうのかな。それが一つだと思います。で、もう一つ、二つ目は、これ多分かなり一番と言ってもいいほど大事なんですけど、恥の感覚を持たせない。恥ずかしいっていう感覚を持たせないっていうのはすごい大事と。で、三つ目に、やり直す機会を何回も、一回でやり直せない、そのうまくいかないかもしれないんで、それを何回も確保するっていうことも大事だと思います。この三つですね。で、例えば遊んでる時に転んじゃったとか、走り回っててね、公園で走り回ってて転んじゃったとか、どっかにぶつかっちゃったとか、人とぶつかっちゃったというのを、まあ失敗だと思うんです、ある意味ではね。失敗したとして。で、その時に、多くの親とかは、男女あんま関係なくですね、大丈夫か？痛ないか？みたいな感じで、すごいなんか、結構大げさなんですよね。これ保育者でも一緒ですけど、あーとか、こうなんていうの、痛かったねみたいな感じになる人が多いんですけど、そんなんいらないんですよ。で、いらないっていうか、子供って特にちっちゃい子、歩けるようになったばっかりの子とかが転んだりした時って、だいたい子供に見る機会があったら見ていただきたいんですけど、必ずと言っていいほど大人の顔を見ます。で、大人の顔を見て、それで痛みを判断するんです。だから自分で痛いかどうかなんてはっきりと分かってないんですよね。その時に痛いかどうかの判断を自分ですればいいんですよ。で、それは見てて、もちろん大丈夫かって聞くのは大事だと思いますけど、なんていうのかな、こっちがことさらなんかこう大きい声を出して痛かったねなんつって、その感情を代弁してあげる必要は一切ないし、子供が自分で、その自分の感情とか自分の痛みをちゃんと感じ取るっていうことですよね。それが僕は自分で責任を取るっていうのはそういうことなんですけど、文字には痛かったねと代弁するのは泥棒ですと書きましたけど、まさに僕にはそう見えるんですよね。痛かったって本人の感覚を聞くのはありだと思うんです。だけど痛かったねっていうのは、それは子供が感じてるかどうかわからないことであり、大人が旗から見た時に痛そうだと思っただけの話で、そんなことを奪っちゃいけないですよね。で、大人の顔を見た時に、あーって大げさにしてるから、それにびっくりしてとか、これはひどいんだって、後から自分で再確認して泣き出すっていうのは、ほとんどの子供のやってることなんですよね。だからそうじゃなくて、転んだら冷静にこっちは見ておいて、大丈夫かと、痛かったかと、聞いてあげればいいんですよね。本人が痛くないんだったら、あ、そっかそっかって、パッパッと自分で砂掘ろってまた歩けばいいだけの話で、それを自分のものとして、自分の主観、自分の感情を大事にちゃんと生きれるかっていうか、感じ取れるかっていうことがまず大事だったりするし、あと自分で責任を取るっていう意味で言うと、例えば牛乳こぼしちゃいました。で、あ、こぼしちゃったね ていうこぼれちゃったねって言って、じゃあ不幸かっていう話なわけですよ。まあ毎日毎日同じようなことが起こるから、お母さんたちも毎日そんな冷静にはいられないかもしれませんけど、ああもう何してんのっつってわーってやるかもしれないけど、その時もあのなんだろうな、子供も一緒に拭くとか、ある程度の年齢になったらね、0歳では無理かもしれないですけど、ある程度の年齢になったら一緒に拭こうと、お母さんも拭くしお父さんも拭くし一緒に拭こうかいということを、あのうまくできなくても何回もやるわけですよね。まあ最初それで遊んじゃって、まあ余計手がかかるわみたいな時もあると思うんで、できない時もあると思いますけど、可能なんだったらあのその時に一緒に拭こうやいと、あんたがこぼしたことやしっていうことの責任を取るっていうのも大事なことだとは思います。自分の行為の責任は親が取るんじゃなくて、あのいつまでも責任取ってやれないですからね。最初からそれをするっていうのはすごく大事だということですね。でそれはなんかね、僕がこうやって話すると大体突き放して冷たいみたいな印象を持たれるんですけど、あのそうじゃなくて、温かく見守るっていう、子供がなんだろうな、試行錯誤するとか、試行錯誤でもないんだけど、まあこういろんな経験を自分のものとしてするっていう時に、温かく見守るっていうことが一番ベースとして大事なんだってことなんですけどね。はい。で2つ目ですけど、恥ずかしいっていうことですけど、失敗が恥ずかしいっていう感覚を持たせるっていうのは、まあ日本人はある意味すごい得意なんですけど、さっきの転んだ例でも大げさにすることで恥ずかしいっていうのもあるんですよ。自分の失敗がみんなにつまびらかにされてしまうということなんでね。だけど失敗なんて誰でもするし、大人だって毎日のように失敗してますよね。しませんか？僕はします。でそんなこといちいち気にしてたら、あの元気に生きられないですよ、生き生きと。なのでいちいちそんな取り上げる必要すらなくて、またやりゃいいだけの話なんですよね。で、あれですね、僕あの体育の先生になりたい人たちに、あの2年に1回あのある学校の教育学部で授業してるんですけど、その時に体育嫌いの問題ってやるんですけどね、体育嫌いの問題って、あのスポーツ運動が好きでも体育嫌いっていう人結構いるんですよ。でなんで起こるかっていうと、これもうはっきりしてて、あの飛び箱とか鉄棒とかいい例ですけど、みんなの前でやるじゃないですか。あのまあしょうがないんですけど、飛び箱1台とか2台しかないから、みんなは待って見てる。でそれを順繰りにこう飛び越えていくわけですけど、うまくできない子ってそれ晒されるんですよね。もう恥ずかしめと言ってもいいぐらいのもんで、それはね嫌いになりますよ、やっぱり。僕は歌が下手なんですけど、あんまりうまく歌えないんですが、音楽の時間にね、昔合唱のテストかなんかで人前で歌わなきゃいけないっていうですね、テストの時に僕は授業をサボってどっか行っちゃったことありますけど、中学校の時にあれも一緒ですね。歌下手なやつにとっては合唱の試験みたいなんで、人前で歌わされるとか本当に地獄以外の何者でもなくて、で何が嫌って、失敗は恥ずかしさの感覚を伴うので、それをなるべく伴わせないようにするってすごい大事なことで、またやろうと思うかどうかっていうことはね、でそれは幼児期だろうが、児童期だろうが青年期だろうが一緒なんですけど、こうその時に人前で失敗しないとか、それをことさらにこう大きく取り上げないってすごい大事なことで、恥ずかしい感覚を持たせないっていう意味ではね。だからことさらに大声でわーとかって言うのも良くないっていうのはそういうことなんですよね。心配してそう大人は言ってるつもりかもしれないですけど、こけたこといちいち取り上げずに、むしろさらっとしれっと大丈夫かっていうことですよね。大丈夫って言って痛いって聞いて終わりで、もし痛いって例えば泣いちゃう泣けちゃうっていう時ももちろんあると思うんですよ、本当に痛くてね。でその時はじーっと黙って、なんかギュッとしてあげて抱いてあげるとか、背中さすってあげるとかですね、そっか痛かったかって言って、でしばらくしてですね、痛いのだんだんなくなったって言いながらっていうのが基本だとは思いますね。本当に恥ずかしい思いをさせないって、他の方法もあると思いますけど、はい、まず大事なのは恥ずかしい思いをさせないと、温かく包んであげるっていうことですよね。はい、それがすごく大事なことだと思います、失敗で。あと何だったっけ、3つ目、やり直す機会。まあこれはそういうふうにしてれば子供はもう一回やろうとするんで、その時間をなるべく確保するっていうか、転んじゃったから手をつないで歩くとかですね、転んじゃったから抱っこしてあげるっていうのはもう言語道断で、それはその後あれですよ、やる気のある子になんか育つわけがないんで、その後もう一回やらせてあげて、成功 成功体験っていうのは、ここすごいポイント、あの文字では書いてないですけど、ポイントですけど、成功っていうのは失敗を克服して、失敗したことを今度やったらできるようになった、何回かやってるうちにできるようになったっていうのが成功なんです。最初からできることを成功とは言わないし、普通思わないんで、人はできなかった、失敗した、うまくいかなかったことが次うまくいった、やった、嬉しいって言って自信がつくとか、自信がついてやる気が出てくるんです。だから同じことを何回でもやらせてあげるっていう時間を取る、そのための時間の余裕を見ておくいうのはすごく大事です。だから時間に余裕がないと思います。お父さんもお母さんも日々の生活があってね、ゆとりを持つことって難しいかもしれないけど、それは子供をそういう、なんていうのかな、ゆとりを持って育てるために15分20分余分に時間を見とくとか、そういう余裕のある日を作るとかっていうのは、子育てしていく上でものすごい大事な工夫だと思うんですね。はい、朝の15分ね、夕方の30分とかってすごい大事だと思います。そのゆとり、歩いて帰るとかね、それをどうやったら作れるかっていうのを、仕事の調整をするっていうのも子育ての一つだと思うんでね、その辺をすごく大事にしていただきたいなというふうに思います。でもう一つですね、今現代の我々子育てをしていますが、その中で見ていて、これもちょっとどうかな、やる気のある子っていうことで言うと、これもどうかなと思ってるのは、満たしてあげすぎなんですよね。ゲームが欲しいって言ったら何かのタイミングで買ってあげたりとかですね、何か食べたい、飲みたいって言えば買い与えている、ジュース飲みたいって言ったらもうとか言いながらも買っちゃう、コンビニで何か一つ買ってやっちゃうっていうことをしてて、やる気のある子なんか育つわけないんですよ。満たされてて、満たされたらやる気なんて出るわけないんだから。っていうふうに言うと、やる気っていうのは上の感覚の上、不足の感覚なんですね。不足の感覚があるからやる気って出てくるんですよね。だからやる気があるって本当にいい状態なのかどうか分かんない部分もあるんですけど、例えば何でしょうね、世の中でいう、今日本の社会ものすごい停滞して、円安もひどいですし、経済的にももうなんか全然先進国ではないですけど、日本は経済大国でもないですし、世界的に見たら本当に円の力なんてもう激下がりですし、かつての素晴らしかった国の面影は全くないですけれども、その素晴らしかった国の頃を支えていた高度経済成長の頃ですよね、1970年代の後半から80年代かな、90年代に入ってバブル崩壊みたいなのがありましたけど、はい、でその頃を支えてた段階の世代の人たち、この頃にも課題はあったかもしれないですけど、とはいえ戦後経済復興した段階の世代とか、そのちょっと前の世代の方とかっていうのは、完全に戦中戦後の物理的な不足を経験した人たちですよね。で私なんかその子供の世代ですけど、親が段階の世代なんで、私は第二次ベビーブーマーですけど、ってなって我々以下の人間はもうすでに子供の頃には経済大国になっていてっていう感じですよね。で満たされて生きてたという感じで、周りにはファミコン持ったやつばっかりだったし、中学校の時はゲームボーイ持ってるやつばっかりだったしみたいな感じですね。で僕らの世代はやっぱりそういう意味では弱いのか、僕らは大学の頃にバブル崩壊を経験して、就職難みたいなのはねいっぱいありましたけど、あとベビーブーマーなんで受験も大変でしたけど、その意味ではまだまだ甘いし、その戦中戦後のこうあらゆる不足があった時代を生きてた人たちのエネルギーにはやっぱりちょっとかなわないかな。自分の親もう80手前ぐらいですけど、私の親まだ元気ですしね、やっぱりねすごいなと思いますよね、やっぱりね、と思うとその辺は一目瞭然なのかなっていう気はします。はい、でさらにそこに付け加えて言うなら、ゲームとかですね、動画とかですね、ジュースの味もそうですけど、全てライトなんですよね。こうなんていうのかな、やり始めたらすぐに面白さが分かるようなものじゃないと、なんか売れないとか楽しめないとか、そういう人多分いっぱいいて、でそういう類のものに僕ら馴染んでるから、例えばもう 電車の中で本を読む人がいなくなって久しい感じで、まあ、最近比較的高校生でも読んでる子いたりするんで、なんとなくあのいい傾向だなと思って僕は見てますけど、本当に簡単に価値が分かるようなものをやってたらね、勉強とかスポーツとかあと芸術活動みたいな、例えばピアノ弾くでもいいし絵描くでもそうですけど、最初からうまくできるわけないやんっていうものあるじゃないですか。そういうものって手間暇かかるんですよね、その価値を分かるために。でその価値を分かるために手間暇がかかるようなものなんて興味示すわけないですよね。そんな楽な方がいいに決まってるし、だから食べ物でもなんか簡単に食べれる冷凍食品チンするだけみたいな、いやそれもいいんですよ、別にそれも時に使っていいのかもしれないけど、だけど本当の意味での料理とか食材とか季節とか食べるっていうことを通していろんな感じられる本当に豊かな世界とか命の営みとか、そういうものに思いを馳せれるかっていうと、やっぱりそれはなかなか難しいですよね。だからそれをある程度時間のために犠牲にして冷凍食品も使ってるけど、時間がかけられる時は時間手間暇かけてとか食材も考えて料理しようとかね、例えばね、そういうことも両方のバランスがうまく取れてるとかだったらいいような気がするんですけど、そうじゃない場合って結構あるわけですよね。だからなんかこうゲームがダメだとか動画がダメだとか全部やめろとかって言いたいわけじゃないんです。だけどそういうのもあるかもしれないけど、一方で絵本をじっくり読んでその絵をじっくりとこう感じながら子供と一緒に話しながらとか、折り紙をするとか粘土で何か作るとか散歩するとか、そういう手間暇がかかる一見なんか大いないこう何の意味があるんだろうみたいなことも時間をかけてやるっていう、そういうこうなんていうか、でそういうことの価値を子供と一緒に体験する、夕方風が気持ちいいねとか夕日が綺麗だねとかいう話をしながら、あ虫が飛んでるねとかアリの巣があるねとか言いながらおしゃべりをしながらっていう時間も取るっていう感じなのかな。だから時間がかかるものにちゃんと時間をかけるっていうか、はい、そういうことは大事だなっていう気がします。はい、ということで、まあそんなやる気が出る子ってそんなね一朝一夕でできないですし、手間暇かかるんですよやっぱり。だから今日お話ししたのは失敗をするちゃんとするっていうことと、不足をちゃんと経験するっていう、子供としては、子供が持ってなくていい昔ながらの価値観だと言われるのかもしれないですけど、子供はこうにはいらないもの、お金だったりとか食べ物があまり余分にありすぎるとかですね、そういうのはやっぱり好ましくないと思いますし、はい、時間かけないとわからないものっていうのにちゃんと時間をかけるっていうかですね、そういうことの大事さもあるかなというふうに思っています、私としては。はい、なので耳障りのいい話につい流されちゃうっていうのは私だってもちろんありますし、なんだろう、自分は全部できててなんかしっかりしてますなんて言いたいわけじゃないんですけど、そういう、なんていうのかな、はい、まあ流されずにですねやっていくっていうのは大事なんかなというふうに思ってはいます、私としては。はい、冒頭も言いましたけど、ここに言ったことが全てだともちろん思ってません。何を大切にするかっていうのは皆さん考えていただくということだと思いますし、そのどの部分を大事にするかっていうのによってやり方は違ってくると思いますけど、やる気のある子に育つにはどうしたらいいですかっていう問いにインスタントに答えることはできないですし、日々毎日の繰り返しであったりとか親が作ってる環境によってそれはもう決まってくることなので、今日話したような七面倒くさいこと、手間暇のかかることをやらなきゃいけないんだろうなというふうに私としては思っています。はい、なので、それを楽しみながらですね、子供と一緒に暮らすっていう時間ってそんなに長くないですし、うちもなんか子供たち中高生ですけど、中高生になるとまた全然違う課題が出てきてですね、それはそれで難しいし、まあ苦しさもあるし、でもまあもちろん楽しくもあるし、未来に向けてワクワクする気持ちもあるし、そんなことがまあないまぜになってこういろんなものが折り重なってるわけですけど、それはそれで子供がちっちゃい時とは全然違う時間なので、ちっちゃい時の時間っていうのは今しかないと思って、ぜひ楽しんでいただけたらなというようなことを思ったりしていますというところですね。はい、今日は子育ちコラムということなんで、子供の育ちというのでですね、やる気とかっていう話をこう 考えてきました。はい、お付き合いいただいてありがとうございました。はい、今日も30分弱長くなってしまいましたけれども、最後までお付き合いいただいている方がたくさんいていただいていると信じてですね、今日もお話をさせていただきました。はい、次ですね、一応日曜日にと思ってますが、今週ちょっと忙しくて土日もずっとお休みがないので、またいつも通りレギュラーになるかもしれませんけれども、時々ですね、サイトに遊びに来ていただいて、更新されてるかいなということでですね、チェックしていただけると嬉しいです。はい、それでは今日もお付き合いいただいてありがとうございました。ではまたお耳にかかりたいと思います。さようなら。